ということで、まずですね、5つぐらいの項目があるんですけれども、まずは1つ目、こちらですね。はい。最新の予防医学検査ということで、それこそね、こちら、栄養解析というプランであった、解析であったり、あとは IgG、そして IgE、そして、唾液コルチゾールというね、なんかこう見慣れない 言葉もあるんですけれども、少しずつどんなことをするのかみたいなね、お話もお伺いしながらね、この先生と行きたいと思うんですが、まずは、栄養分析っていうのは、これは、どういった検査になるんですかね。血液でしょうか。
あ、そうです。血液検査なんですけども、データのその見方が違うんですね。
なるほど。
一般のその検査っていうのは、何を見てるかっていうと、その病気かどうかっていうのを判断するための基準で見てるんですよ。
なるほど。
なんで、基本的にはその基準範囲っていうね、一般の検査であると思うんですけど、この中に入ったら大丈夫ですよっていう。まあ、それを大事、そうそう。
それはあれですか。健康診断みたいなやつとか。
健康診断でも人間ドックでも、病院でも同じなんですけど、そういう病院とか医療機関で、大丈夫だよっていうのは、病気ではないですよという、
なるほど。
大丈夫
必
です。
ずしも、いいとは言ってね、くれないってことですね。
そうですね。でも、大丈夫、病気じゃないっていう人たちの中でも、すっごい元気な人と、もうそうでもない、病気ギリギリの人もいるわけじゃないですか。例えば、すごい体力がある人と、もうすぐ、ちょっと動くとすぐ疲れちゃう人、でも疲れちゃう人でも病気ではないわけですよね。こういう差があるわけです。栄養解析は、その栄養に関してより理想的な状態にあるかどうかっていうのを判断、そういう独自の基準で判断しているものですね。で、この独自の基準の元になっているのは、アメリカのですね、分子整合医学っていうふうに、マニュアル語で言うんですけど、英語だとオーソモレキュラー、メディスンですね、っていうのがあっ
ベー
て、
ス、はい。
で、それを元に、してます。で、日本には3、もう40年ぐらい前かな、入ってきていて、そういう、検査をやるクリニック、結構今も全国にあるん
そう
で
なんです
すね。
ね。
なんですけども、それをね、しっかりこう活用できてる、できてるかどうかっていう、結構先生の、知識とか経験だったりというか、言う
な
と、
るほど。
寄ってくるので、ばらつきはあるんですが、
なるほど。じゃあ、
で
そ
も、
れこそ栄養は分析した中で、その分析をどう、分析は結構その、血液検査なんで、分析は出るんだけど、それの解釈
そう
と
ですね。
アドバイスによってちょっと質は変わるんですね。
そこは、やっぱり
なるほど。
一般的な、ね、治療でも、先生の腕によってその治療効果変わってくるのと一緒ですね。で、
これ
私は
は、
この、栄養解析も10年ぐらいやってるんで、も
これは、例えばその1から5みたいなランクで出るみたいな感じですか？
ですね、病院とかによってちょっと違うところあるんですけど、
そうなんです
私
ね。
がやってるところは、栄養状態が悪ければ、重度と軽度って、2段階で判定がつきますね。
じゃあ、それもクリニックによっては、その出し方も若干
ちょっと変わることがあります。
変えて出していいよっていう感じなんですね。
そうですね。
なるほど。ありがとうございます。じゃあ、栄養解析と、この植物過敏のこの IgG、そして IgE と、これ3つあると思うんですけれども、これの大きな違いをこう、3つ、お話。
俗に言うアレルギーを見る検査なんですけど、一般のその医療機関で測定できるのは IgE というタイプのアレルギーです。これは即時型といいまして、要は何か食べたりね、粘膜に触れたりすると、すぐ反応が出るっていうタイプのものです。よ
この
く、
IgE は、もう速攻アレルギーでも痒くなったりとか、
そう
もう
そう、
すぐ
く
出
しゃみ
ちゃ
が
う。
出たりとか、だから花粉症は IgE のアレルギーの
なるほど、なるほ
症
ど。
状ですね。あとはそのアトピー性皮膚炎とか、ありますよね。これも IgE のタイプで
なる
す。
ほど。じゃあ、それこそ、今、うちの子が、3歳にそろそろなるんですけど、食事を、検査して、これ、アレルギー出るか、いろんな食事で、100種類ぐらいですかね、やってきてくださいとかっていうのがあるらしく。それは、それこそ IgE の状況を見てるっていう感
通
じで
常
す
の
か？
保険診療でやれるのは IgE の検査だけですね。で、もう一つ、その IgG というタイプの、アレルギー的な、食事に対する反応が出るものがあって、これは俗に遅延型と言われてます。その
なる
即
ほ
時
ど。
型のアレルギーに対して。で、食べたり飲んだりしてもすぐ反応が出ない。少なくとも数時間、場合によっては数日しないと反応が出ないんで、その間いろんなもの食べるじゃないですか。
これはたち悪いですね、マジ
だ
で。
から、何が、体調悪くても何が反応してるかわからないし、その食事かどう
そう
か
か
も
そう
よく
か。
わからないっていうことがあるんですね。
そうです
そ
ね。
れを調べられる、この血
そう
液
です
検査
ね。
になります。
そっか、だから僕も、それこそ2週間前ぐらいですかね、それこそ花粉症になったので、花粉症があるので、IgE 検査をですね、近くのクリニックに行ったんですけれども、このクリニックで行って、 もう症状が出てますよねってことで、症状が出てれば、多分ね、7000円ぐらいで受けれたんですかね。で、7000円で受けれて、それこそ、卵とかの基本的ななんか20項目、15項目ぐらい、豚肉とか、まあそういうのと、それこそ、花粉症の、その花粉のやつがバーッと出ててですね、3つぐらいの花粉がダメですっていうのが書いてあって、反応があって。で、卵とか全部出てなかったんですね。もう花粉だけでした。で、ああ、よかったと思って、それこそ近藤先生のところで IgG の検査を受けてたので、めちゃくちゃ良くなったじゃんって思ったんですけど、これは急性だから、やっぱりその IgG のその遅延型とはまた違う結果が出るってことですね。
そうですね。IgE で出なくても IgG で出ることもあるし、またその逆もあり得ます。ただ、IgG がいっぱい出るような人は、この常に体の中で免疫反応が起こっているので、その IgE の方の症状も悪くなる傾向にありますね。
ああ、なるほどですね。で、まあ、IgE が出なくても、やっぱ IgG でその遅延型、僕、また近藤先生のところに、多分今月、来月ぐらいにまたお伺いしますけれども、まあ、取ると、それこそだから、やっぱ取りすぎてると過敏になりやすいって感じでしたっけ？
そうですね。量よりは頻度の
あ、
方
頻度。
で、はい、反応がこう強くなってくるので、毎日でもちょこちょこ、例えば卵とかね、取ってると、IgG が起こってくるっていうこ
な
と。
るほど。で、まあ、多分、近藤先生のところに受けに行ったのが2年か3年前ぐらいなので、これは楽しみですね。
そうですね。変わってることを期待し
だってだいぶ気をつけながら、卵も結構すごく出てたので、それこそはなかなかあんま食べなくなりましたし、しかも卵白か。卵白が僕ダメだったんで、卵白は相当避けてきてるので、おそらく良くなってんじゃないかなと思いながら。
はい、それだけ気をつければ良くなってる可能性が高いで
そう
す。
ですね。IgG も検査としては、でもやっぱ結構高いですもんね。3万から5万って
そう
な
で
る
すね。
ね、かなり
は
しますからね。
い。はい。
でもやっぱ、まあ、今日見ていただいている方で、まだ、ね、この IgG っていうのを知らない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、それこそ僕はずっと卵は自分、まあ、タンパク質で高タンパクだから、すごい体にいいものだと思ってずっと食べてたんですけど、それこそ IgG 検査でこの卵白が結構アレルギー反応が高かったので、やっぱ自分がいいと思ってたんだけど、体的には負荷かかってたんだなっていうのが、やっぱ出てきたんですよね。なので、それを取らなくなってきてから変なニキビとかはなくなりましたからね、やっぱね。なので、一般的に考えると、チョコとか、まあそういうのを食べて、肌とかにいろいろ出てるのかなと思ったら、僕は実は卵の卵白とかそういうのが一番原因だったんじゃないかなとか思いながら、良くなってきたなとは思います。はい。じゃあ次なんですけども、この唾液コルチゾールっていう、これはどんなことをされる？
まず、コルチゾールっていうのが何かっていう話をすると、いわゆるなんか抗ストレスホルモンってやつですね。
あ、そうなん
はい。
ですね。
なんかストレスの影響を緩和してくれる、ホルモンです。
なる
はい。
ほど。それ
はい。
の、検査。
そうですね。で、このコルチゾールは朝高くて夜低いという、まあ、一日の中の変動があるんですけど、まあ、さっきの IgG とか Ig のアレルギーがずっと続いてたりとか、ストレスがかかったりとか、栄養がこう足りなかったりとか、まあ、そういったことがあると、この朝のコルチゾールのピークがこうなくなって、ずっとフラットになったり、ね、逆にその、なんかこう、生活リズムが乱れてると、夜高くなったりっていうような、おかしなことが起こってくるんですね。そうすると、一日中こう、だるかったり、眠かったり、うつっぽくなったりとか、夜寝れなくなったりとかっていうことが出てくるので、まあ、そういう、一般的に不定愁訴って言いますけど、まあ、なんかこう、なんとも言えない、病気じゃないんだけど、体調が悪いっていうような症状がある方は、受けていただくと、その原因がわかるという検査です。
これは唾液で1日1回ぐらい取るともう分かっちゃうんですか？
4回もしくは5回取る。はい。
日の中でですか？
そう。
ああ。
ちゃんとピークがあるか。はい。
ちなみにこれ、体調が悪い時と体調がいい時だとまた違うんですか？やっぱ。その検査しようと思った
あまり変わんない
ら。あ、
です
ここは
ね。
かん、あ、じ
ピー
ゃあ
クに至っ
も
たら基本的には朝高くて夜低いっ
う。
ていうふうになる。
ああ。じゃあ、へ、あ、まあ、常に自分の体内の、その、一日のバランスがもう染みついてるから、そんな一日じゃ変わらないっていう感じなんですね。
そうですね。基本的には変わらないですね。はい。あと、この検査おすすめの人は、頭がぼんやりしてる人ですね。はい。物忘れとか、その注意力が散漫になってるとか、集中できないとか、まあ、そういう症状がある方は、このコルチゾールの問題かもしれない。
多分大丈夫だな、僕は。ありがとうございます。ちなみに、この、まあ、栄養解析、IgG、そして IgE、そして、まあ、唾液のコルチゾールっていうのは、やっぱり3ヶ月ぐらい、その食事とか睡眠の質とか、さまざまなものがあると思うんですけど、そういうのが良くなればなってくると、やっぱり、 3ヶ月ぐらいで結構改善していくものなんですか？
そうですね。まあ、2、3、まあ、栄養価値は特に3ヶ月ぐらいが一つの、まあ、サイクルの目安ですね。IgG とか大好物はもうちょっと短期間で変化が見ら
そう
れる
です
か
か。
と思います。はい。
IgG なんかも結構短期間で。
ただ、まあ、一般的なクリニックとかだと、まあ、2ヶ月おきとかね。
あ、で
うん。
もそん
半年
な、そ
お
の
き
ぐ
と
らい
か、
で
まあ、まあ、
変えら
長
れち
期
ゃう。
の、はい、スパンでいますけど。はい。
なるほど。先ほどちょっと言ってたか思い出せないんですけど、この IgG を良くするには、その食事の頻度って言ってましたね。
そうですね。
頻度で。
基本的にはそういう反応が出たものは、1回食べたら、その間3日空けるっていう、まあ、そういうサイクルを維持してもらうと。で、まあ、減ってきます、その反
なる
応。
ほどね。
あとはその腸の粘膜の、乱れですね、炎症とかあると出やすくなるので、いわゆる腸ケアっていうんですかね、まあ、腸活的なこと、まあ、こういったこともしっかりやってもらいます。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。で、この唾液のそのコルチゾールっていうのも、まあ、食事だけでなく、これはやっぱストレスホルモンとかっていうことになってくると、やっぱ生活のリズムだったり、それこそ、睡眠の質だったりっていうのもすごく関係ある。
そうです、そうです。まあ、一番大事なのはやはりその生活リズムですよね。
ああ、そうです
は
か。
い。あ
じ
と
ゃあ、
その自律神経を整えるためのいろんな、まあ、サプリ
な
メン
る
ト
ほど。
だったりとか、はい。リラ
な
クゼーションの方法を教えたりとか、ね、そんなことをやりますね。
るほど。じゃあ、まあ、栄養解析 IgG、IgE はどちらかというと、まあ、食事のとか、そういったアレルギーとかだと思うんですけど、まあ、このコルチゾールのこれをやることによって、もう本当にこの、なんですか、一日ご自身が生活する中での、もう、ありとあらゆるそういったところが分析できるって感じですね。
そうですね。これ3つあれば、何やら、いろんな不調、体の不調とか、心身の問
す
題っ
ご
てい
い。
うのは、はい、
な
相
る
当
ほど。
改善できると思います。
なるほど。
はい。
はい。ありがとうございます。まあ、こういったのをね、これ全部、河野先生のところでできるんでしたっ
あ、
け？
そうです。はい、うちでやってる受
あ、
付。は
じゃあちょっと今度行くとき、これ全部やろうかな。あ、これはあれですからね。あ、これもで
い、
きるんです
今ね、
か？
まあ、よそでできるので、わざわざうちでやらなくてもいいですけど、
あ、でも、河野先生のところまでやってるんですね。
まあ、やろうと思っています。
あ、
はい。
なるほど。ありがとうございます。